寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
8月8日、なんだか末広がりないい日ですね、今日は。
おはようございます。
おはようございます。
いいね。
いい日なので、いい話題を。おはがきをいただきました。
お願いします。
これ実はですね、はい、先週もお話ししました、宮崎中央新聞の水谷森人さん、その人からおはがきが来てます。ありがとうございます。たっちゃん番組5年目突入おめでとうございます。
うん、ありがとうございます。
はい。またネットで寺子屋たっちゃん聞きました。時々宮中のネタを取り上げてくださりありがとうございます。それにしても説得力のある語りですね。素晴らしいです。これからも体に気をつけていい声いいお話をお届けください。またお会いしたくなりましたというふうにいただきました。ありがとうございます。
実は私学協会がね、うちの局長さんが非常にいい新聞があって、僕はその局長さんに教わったんだけども、何年も前に、少なくとも5年以上前に水谷さんをお招きして理事長校長が研修会をやったことがあるので、それ以来僕はその時に知って、で水谷さんのお人柄にも触れて、俺高倉健と重ねちゃったんだよ、その水谷さんを。でそのことをね、その時にすげえ感じたことがあったっていうのを思い出しまして、いろいろありがとうございました。すみません。それこそ来週8月15日はね、終戦記念日でね、でこの8月っていうのは7月の終わりの放送の時にちょっと言った、日本は魂が躍動する月だと自分で勝手に思ってるんだよね、で俺先その7月の放送の時に間違ったこと言ったかもしれない、御巣鷹山での日本航空の飛行機がひっくり返って落っこっちゃったのは、あれキューちゃんが死んじゃったんだっけ、それは違ったっけか。
そうです。
それが8月だよね。それで日本坂トンネルの事故は7月のお盆の頃だね、あれ確か。ってものすごいその消防車パトカーが行ったのを校庭にと聞いてたのを覚えてる。それ7月だったと思うよね。で、8月ってのは本当に日本とは魂の躍動する時期だなってつくづく思うんだよね。でそういう中、夏の風物詩の甲子園大会っていう、野球、これは日本バスケットは冬はバスケットがあったりラグビーがあったりサッカーがあったりするんだけど、夏は水泳だとか、要は野球、特に日本人の場合には高校野球っていうのはね、一つの風物詩になってる。でこの毎年高校球児たちによって夏を感じさせる甲子園があるんだけども、そこには当然毎年毎年の中で幾多のドラマが演じられて、また表に出ないエピソードっちゃう。でつい6月だったか7月だったか、駒台苫小牧田中の、田中なんて言っちゃう、のハンカチ王子とやり取りし
マー君
今ヤンキース、その田中正宏がいた駒台苫小牧で、それ以来全国1位2位を争った頃、田中君のおかげでマー君のおかげで部員が今120円だって、部員だけで
大所帯です ね。
静岡県のサッカーも百何十人いたことあったけど当然背番号もらえない部員が多数出るわけだよね。たった10、あそこ18人かそこらでしょ、ベンチ入るのが。でそんな中ね、要はベンチ入りできない3年生っていうのが出てくるじゃんね。でその彼らの引退試合っていうやつが、その大会が始まる前に行われたって、これはニュースでやってた、なんか特別番組っていうのでやってたね。で相手のチームも要は試合に出れない3年生で、試合でつまりその試合に出れない3年生が背番号をもらう、つまりその引退試合となるためのもらいたくない背番号をもらう。本当はもらいたくねえんだよ、そんな背番号は。だって引退試合自分は本戦には出られねえんだね。でそれも1番が2人2番が2人、1番ピッチャー松村、2番じゃなくて1番ピッチャー何あり、2番キャッチャー誰誰、2番キャッチャー誰誰って、そんなのに2枚3枚2人3人がもらう。で結局そういう待ち望まない自分は試合でも、彼らはフォワードチームで、要は自分たちは出れない、これこの試合を最後にチームのためにって裏方へ回るんだよね、本戦に対しての。で子供の頃が応援して支えてきた親が当然そこでいるし、でこれもその甲子園を彩る風物詩の一つになるわけでね、親の応援ってやつも。でその親たちも涙いっぱいだめながら、その自分の子供が本戦に出られないその試合に臨んで、それ一生懸命応援するんだよね。でよくやった頑張ったっていうところだろうね、その涙を誘うというね。 で僕もね一つすごい後悔してることがあるんだね、そのことに関しては。これ多分ね5年前に一回喋ってるんだけど、指導学園という学校で僕が校長になった頃の話だよね。その富士宮から通っていた一人の野球部員がいてね、そのとっても元気な子で、富士宮から静岡までわざわざうちの静岡学園で野球やりたいって来てくれたんだよ。その子供が大きな声で練習に励んでいってね、で夏の甲子園予選が始まろうとするときに当時の監督がね、まあ、校長室で私を訪ねてきました。で監督はその教員ではなくて、監督と寮監っていうか寮の親分やりながら監督してくださってた、まあ、若い監督だったんだけどね、その監督が曰くね、訪ねてきて、私を訪ねてきて、そのチームの戦力を総合的に判断した時にね、3年生のうち1人だけどうしても背番号を渡せなくなってしまう選手が出ると。でなんとかその辺を理解してもらいたいっつって俺に説明に来たんだよね。で野球のことは、まあ、生活指導から、野球部員のことは生活指導からね、その野球の技術的な問題あるいは試合のこと、その他全て全権をその監督に僕は委任してあったのね。だからその選手の起用とか選手の選抜とかっていうところに関しては僕がそのちょっかい出しちゃいけないって僕はうんと自分を戒めてたから、だからそんな監督がわざわざ理解を求めに来たということはね、その当然そこには忘れてはいけない教育的な配慮がなされた、まあ、平たく言うとさ、悩んだ末の相談だって僕は読んだんだよ、その監督の気持ちを。でそのなんか頭の中ではね、高校野球の集大成である夏の大会に3年生ただ一人がベンチ入りできないっていう、その生徒を出すことはね、その本人の辛さとか親御さんの寂しさあるいは悲しさ不満っていうものを容易にさせられるわけだよね。で特にその情を大事にして自分としては人生を過ごしてきた自分としてはね、当然そこで再考してくんねえかって話をしたんだけども、まあ結局全権委任してやって、監督はその辛いんだけど、私だって辛いけども、チームの構成上どうしてもそうせざるを得ないって真剣に訴えてきたんで、で最終的にそのチームを率いる監督が言うことだから僕は惚れちゃった。でただ心に引っかかるものは持ってたんだよ。でまあしょうがない。で背番号が渡されたその翌日、やっぱり親御さんが、まあ、僕のとこ訪ねてきてね、で切々と親の胸の内を訴えて、試合に出してくれって言わないと、3年間うちの子はその朝早くから起きて一生懸命その野球取り組んでね、声も出してみんな張り切ってきて、ベンチ入りだけなんとか先生お願いしたいって言って、ものすごいよくわかるじゃんね、親の気持ちって懇願されたんだよね。でこちらからすればあちら立ったらこちらが立たないってやつやで、でそのだけど自分はそこに野球部のその監督の選手の管理選手の起用に関して僕が一言入ってっちゃったんじゃ、野球ってもうつまり監督の権限ってのは薄くなっちゃうって、最後もっと心にその鞭打ってさ、自分に心に鞭打って、その申し訳ないっていうことで親御さん説得したんだよね。だけどね、今この年になってみてね、そのことは僕の後悔に残っちゃってるよ。それは何かっていうと、その一人の3年生にそれは歌詞ができちゃって、心の歌詞が、歌詞傷、法律用語で、ね、傷のこと歌詞っていう、その子供のことを考えてやっぱりどんだけ辛かったろうし、それはずっとその子の気持ちに残っちゃうんだよね。そりゃね、ほら今考えてあれ絶対ダメだって言えばよかったんだよ、監督に番号を渡せって、それだけは頼むと、これは俺の生き方だと、いやよかったんだ。ものすごいその子供の気持ちをね考えた時にね、辛いなって。まあそれで優勝でもしてりゃね、そのまた別のことがあったんだろうけどね、やっぱ途中で負けていくわけじゃんね。だそこのとこが辛いなってすげえ思ってんだよね。どうかね、 TGA はその今までの人生の中でさ、 まあ、何かしらどうそのことがあったっていうこともあると思うんだけど、
あの以前ねそのお話を聞かせていただいた時にはね、あの私は多分その子はそれを一つバネとするし、必ずしも人生やっぱり自分の思い通りにはならないという一つの勉強にもなったんじゃないかというね、お話もしたかと思うんですけど、今改めてこうして聞いてその部分も含めてもう一度聞いてみると、あの今度のオリンピックもそうですけど、うん、あのメダルを取りに行って取れなくって帰ってくると、もうそれだけでも扱ってもらえないっていうその差を考えてみても、うん、社会ってそんなものだし、でもダメになったからって言ってあなた全否定ではないよっていうところを持ちながら生きていくことができるような、うん、そういう考え方に少ししてた方がいいのかなとは思いますね。
ちょっと年月かかるよね、
うん、まあ、でも社会が全体それだけじゃないよねって思えることと同時に何かに向かって頑張るってことをちゃんと両方持っている世の中にしていかないと、もう子供たちも生きづらくなりますよね。勝つことだけが人生だとね。
そうだね。そうだね。まあそういうふうに考えてってくれることはやっぱりもう一回ね。今ね、おかげでね、あのうちの卒業生たちがちょこちょこパソコン通じたり、サイマルラジオを通じて聞いてくれてるんだって。でもしその当時の3年生聞いてくれていたらね、まあぜひまたその話を本人としてもらいたいなと思うんだよね。